にちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日は、2週に1回各週のセルフコーチングの回になります。6月のテーマは未来思考をインストールするという大きいテーマをもとに、今日武藤さんとお話ししたいのが、
はい、
今より少し幸せになっている自分ってどんな自分という、
はい、
でっかい幸せ、というよりかは本当にちょっとプラス1センチでも、まあ、5センチでもいいですね、ちょっと幸せになった自分ってどんな自分かなっていうのを想像していこう、話していこうと思うんですが、
はい、なんか豪邸に住んでいるとかそういうことじゃないってことですよね。
そうですそうです。
プール付きの家に住んでるとかじゃなくてね。
そうね、もうちょっと手前に何があるかなっていうところなんだけど、
はい、
今日はちょっと珍しく私からちょっとお話しさせていただいてい
いですか。はい、お願いします。
これをね、考えてた時、私は完全にもう髪の毛のケアが楽になっていることだったんです。
はい、
そして私は今完全に幸せな状態にいるんですよ。
お疲れ様です。
はい、今年も無事ね、ストレートをかけてきまして。
いや、いいね。
もう、昨日かな、ちょうどね、もうね、昨日からちょっと幸せな自分になってますね。
あ、いいな。やっぱりさ、やるといいよね。
そう、いつもさ悩みながらも、やっぱり毎朝のこのストレスがない、いい状態がやっぱりいいかなと思ってね。
ね、髪も膨らみました。膨らむしね。
そうそう、
それは確かに前より少し幸せな状態になっているだね。
そう、だからこんなレベルでいいんですけれども、なんか武藤さんありますか？
私これをやった時に、このプラスで考えるかマイナスで考えるかあると思うんです。例えば間食をしなくなった自分とか、なんだっけかな、なんでしょう、例えば、まあこれ言い方にもよるけど、朝早起きをできるようにな、早起きをできるようになるみたいな言い方もあるし、夜早く寝ることができるとかさ、寝坊しないみたいなさ、いろんな言い方できると思うんですけど、私はマイナス方向で考えまして、
はい、
ツイッターを手放せる自分。
ああ、
もうさ、私本当にスクリーンタイムの話さ、もう今年何回する？ちょっと話してもいいですか？
あ、もちろんもちろん。
ポインティの YouTube でですね、脳科学の先生がいらしてたんですよ。
へー。
で、その時にこのパチンコっつうのは音と光と、あと次は当たるかもしれないっていう、まあギャンブル全般ですね、音や光の刺激だったり、次は当たるかもしれない、次は来るかもしれないっていう、
はい、
射光心、射光心って言うんでしたっけ、射光心ですよね、を煽る、ギャンブル性を煽ってくる、そういったものを煽られるものになるので、はい、SNS をやってるのはそれと同じである。この次は面白い動画来るかもしれない、この普段特に何だろう、目新しいものがなかったとしても、次は新しくてなんだか自分の役に立つものが来るかもしれないっていうギャンブルなんだって。だからそれ考えたらね、ギャンブルって子供にやらせませんよねみたいな話してたの。
まさにさ、ゲーム依存の話、子供のゲーム依存の話でも、まあパチンコのね、ものと同じで、その欲しいもの、欲しい感情、欲しい感覚がやっぱり全部得られるんだよね。
そうなんだよ、
ね、でなんならゲームの場合は自分が勝ったっていうこの優越感も得られるから、
そう、
やっぱね、抜け出すのはすごく難しいっていうのはよく言われてると思うけれども、まあ本当に SNS もね、同じだよね。
そうなんです。だからなんか、全然見ない日もできるんですよ。
おお、そのあれは何の差は何なんですか？
なんかね、その友達との LINE の盛り上がり具合。
そんなに高校生みたいな LINE のラリーしてんの？
恥ずかしいね。なんかその日、例えば職場にいる時に、このなんだっけかな、あ、そうだ、多忙感っていう、 なんだか多忙感があるっていう、多忙じゃなくて多忙感っていう、なんかその本を読んだんですけど、はい、その多忙感がある人っていうのは、まあ、処理が、まあ、よく言われることですけど、処理が追いついてない。で、うん、あっちにいいことがあるんじゃないか、こっちにいいことがあるんじゃないかっていう思ってる。だからなんかいろいろあれこれやんなきゃいけない気持ちになっちゃって多忙感があるみたいな話だったんですね。その本にあえてあるのが。うんうん、で、それぞれ同じぐらいの偏差値の子を集めて、テストをしたときに、一つのグループはスマートフォンがテーブルの上にあるグループ。で、もう一つのグループは引き出しの中にスマートフォンがあるグループ。もう一つは、隣の部屋にスマートフォンがあるグループでテストした時の差っていうのは、もちろん、隣の部屋にスマートフォンがあるグループが一番、まあ、成績が高くて一番低いのは、まあね、これはなんて言うんですかね、こう、ね、結論ありきのテストかもしれないんですけども、やっぱりこのね、はいはい、集中力が下がってしまうのはテーブルの上にあるグループなんだっていう話を聞いて、うん、やっぱり私はせめてね、なるべくパンツのポケットに入れるとか、デスクの上に置くとかしない、うん、バッグの中に入れておくっていうのを心がけたいなって思ってそれができる日もあるんですけど、この友達とね、LINE 盛り上がっちゃってる時っつうのはね、やっぱ LINE 気になっちゃうから。それによって、はい、この携帯を見る。LINE 来てないかなって思っちゃう、うん。もうそれもすでにさ、なんかギャンブル依存症と同じなんだけど。で、プラス何もないから X 見ちゃうの。Twitter 見ちゃうんだよね。
そうだよね。もうこの携帯を手に取ってる、何かを起動してる。
そうそう。
っていう流れで、
そう。
全部いっちゃうもんね。
そうなんだよ。で、あとさ、別に見なくていいのに Gmail 確認しちゃうとかさ。
いや、ちゃんと出るからね、あれね。
いや、そうなんだよ、そうそう。だからさ、なんかそういう、なんでしょうね、できる日とできない日があって、で、できる日は、やっぱ人といる日って、やっぱりさ、携帯やっぱそんなに触らないから、この私のね、ライフスタイルも、それなりにね、携帯触っちゃう、なんだろう、ライフスタイルだなとは思っているんですけど、一人でね、自由にできる時間が多いので。
おー、そうかそうか。
そうなんですよ。だから前より少し幸せになるってなると、やっぱりこの多忙感が消える、あれこれやらなくていい状態になる、そのためにはツイッターをちょっと手放せるようになるといいなって思ってます。
あー、でもその多忙感を手放す、多忙感がなくなるっていうのはすごくいいと思うんだけどさ、実際に武藤さんからその SNS の時間を、こう取ることって、なんだろう、メリットはあるの？
メリットはですね、多分このあーやっちゃったって思わなくていいって感じかな。
あー、やっぱりそこに思っちゃうんだね、
いつも。そう、虚しくなるの。
はあ。
ねえ、また同じ動画見てるみたいなのがあるんだよね。もう最近ずっとグローグの動画流れてくるから、またグローグ見てる。もう一時期はもうプロジェクトヘイルメアリーのロッキーの動画ばっか流れてきてるとか、もうでもね、楽しい時間は楽しい時間としてあればいいから、うん、その時集中して見れればいいんですよ。別にさ、一、はい、日の中でずっと何度も何度もチェックしなくたっていいわけですよ。
うんうん、
そうね。そう、それを、この、ちょっと信号待ち、ちょっとエレベーター乗る、なんだ、ちょっと何かのアプリを立ち上げてる間とか、パソコンでね、とか、なんかパソコンの次の動作にパソコンが移行するまでの間とか、もうそれで携帯見てるから、もう本当に私もいい加減にしたいと思っている。で、いい加減にできる時といい加減できない時がある。
ねえ、なんだろうね、このさ、多分人類にあるこのインプットをしなきゃいけないっていう、
うん、
人類って言ったら言い過ぎかもしれないんだけど
うん、うん、
でもなんかこのインプットしなきゃみたいな脅迫概念が多少あると思うんですよね。
そう、なんかこの時間オーディブル聞いた方がいいって思っちゃう時とかね。
ああ、そうだよね。
そう
そうそう、なんかそこにね、やっぱ矛盾生まれるよね。余白をみんな生みたいのかもしれないけれども、でもインプットを求めているというところだよね。
ちなみに長谷川あかりさんは、はい、インプット型によって、もう情報で情報を洗い流すっていうのをやってますって言ってたよ。
どうやるのそれ。
私レベルになってくると、もう情報はしこたま入れますって。 もうしこたまずっと SNS だったらいろんなもの入れまくって、情報で情報をクレンズしてるんですって言ってたよ。だから、あの、デジタルデトックス、そんなのしませんって言ってた。
ああ、もう逆にさ、そこまで割り切ってしまうのも、もしかしたらちょっと幸せなパターンなのかもよ。本当だよ
ね、
う
ん。でもね、私、あの、実際にこれ、もう何年も前から思ってんだけど、携帯やりすぎた時、手首痛いの。もうさ、もうこっからして嫌なのよ。
まあ、それはもう健康に支障をきたしてるのはダメだね。
そう、あとやっぱりさ、なんだろうな、この生きる姿勢として、
うん、
別にさ、携帯見てる人をどうこう思わないんだけど、自分のツイッター依存に関してだけは、生きる姿勢として美しくないって思うの。私の話ね、これ他の人の話じゃなくて、これ私がこのトイレ行っちゃ見る、何やっちゃ見るっていうのをやってる私の話ですからね、他の人の話じゃないんですよ、うんうん、はあ、ごめん ね未来志向じゃないよねこれって、過去志向だよね。
まあでもそのツイッターその距離感を、いい距離感を見つけた先に武藤さんが何を得るのかっていうところだったりはすると思うんですけど ね
これも未来志向に転換するってなったらやっぱさ、うん、否定形で話さないとかあるじゃないですか、否定形で目標立てないとか。
ああ、そうね。でもなんか、うん、シンプルにいいなと思ったのは、うん、やっぱりこの詰め込む何かをやりたいとか、
うんうん、
なんだろう、やっぱ多数方向で考えやすいんだけれども、うんうん、やっぱこう手放す、
うん、
何かを剥がしていくっていう、ちょっとまあ、あの抽象的ではあるけれども、うんうん、そこからだったりもすると思うんですよね。
そうだよね、
うん、
そういうのもたくさんありますよね。靴買いすぎないとかさ。
買いすぎます、そんなに。
私靴買っちゃうんだよね、なんかかかとすぐダメになるから。
あー、そうね、それ言うんだったら私チョコパイ買いすぎないとか。
でもさ、チョコパイによって得てる幸せがあるよね。
そうなんですよね。
靴によって得てる幸せあるよね。
でもやっぱりその SNS もそうだけれども、うん、その場合って本当にその今だけの幸せなんだよね。
そうなんだよ。なんかやっぱさ、ちょっと先の未来に対して、
うん、
なんだろうな、ね、あと私は本当にもう一回言うけど、姿勢として美しくないよね。
もう一回言ったね。
もう一回言いましたけど、
あれ、その姿勢として美しいなって思うのはどういうパターンなんですか？
あの、適切な距離感を持っている方です。
あ、 SNS
と SNS との。
あ、適切な距離感ってどんなもんですかね。なんかね、時間なの？
時間と、あとこの、あの、私からよくやってるんですけど、パソコンで X の画面開いてんのに携帯でも X の画面開いてんの。もうさ、もうゼロ距離じゃん。ゼロ距離でやってるじゃん。だから距離がないのよ。だからもうやばいとこまで行ってるんですよ、あなたの友達は。
そうなの。
そうなんです。
その、ま、何を満たしたくてさ、 X を見るの？
多分だけど、あ、新しい刺激だよね。
まあそこなのか。
そうそう、刺激欲しいんだと思う。もうでも本当、もう一回言うけど、ドパが気になっちゃう。ドパおばさんになっちゃうね、私。これドーパミン中毒のガキらしいんですけど。ドパおばになっちゃうよ。
そうね、まあ。私もなってる時あるけれどもさ。
でもさ、なってる時があるレベルの日。あ、今日私やりまくってんな、みたいな日あるじゃん。
うん、うん、そうね。
そういう日があるっていうのと、この、自然とやってたみたいなさ。この 手だけが覚えてて、脳はそれやれって思ってないのに手が勝手にやってるみたいな。だから編み物私やってんだけど。
あ、いいじゃない。
そうだから、ちょっと
重ねるごとに、
うん、
あの、そうだよ、手が編み物の方を覚えるようになるから、
うん、あ、そうしよう、分かった。このちょっと幸せになるは、編み物で次の段階に行くをにしようかな。
あ、いいじゃないですか、
うん、このフェリシモのね、今来てるきっとやりますから。そしたらね、新しいあのテクニックを覚えるから。
ああ、なんかそうですよね、うん。割とね、楽しんでやられてますね。最初から結構キット頼んでたもんね。
うん、そうなんだよ。2個も頼んじゃってるから。
なんかいろいろ角ですよね。
ほんとそう。私さ、このプラス曲からマイナス曲にグインやるの好きなんでしょうね。
いやー、面白いですね。
はい。
まあまあじゃあそんな感じでね、はい、あの遠い未来を見る必要ないので、うんうん、ちょっと先を見るという視点でぜひちょっと皆さんも考えてみてください、はい、このコーチングのメッセージは私の公式 LINE にて毎週月曜日に配信をしております。ご自身と向き合う習慣を取り入れるきっかけとして活用していただけたら嬉しいです。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。